こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルではリスナーの皆さんからいただいた人生相談、お悩み相談にお答えしています。声がねちょっといつもと違うかもしれないです。なんかガラガラ声になってないですか？なんかねここ数日ちょっと喉がめちゃ痛くて、なんかね風邪ひいたのかね、なんかちょっと扁桃炎みたいになったのか、まあどっちもかもしれないですけど、ちょっと喉の調子がね良くないんですよ。でまあね、その安静にというか、まあその風邪とかも自分で治るじゃないですか。だからこうゆっくりしてね、でご飯食べてよく寝てってねしたら治るかなと思いきや、なんかあんまりちょっとなんか治らなくて、でああもうそろそろちょっと耳鼻科でも行こうかなって思って日が日曜日あったりするんですよね。今日なんですけど日曜日に収録してまして、あ今日空いてへんな、じゃあ明日かっていう、それやったらもう昨日の土曜日の午前とかに行っといたらよかったなとか思いつつ、まあ良くなったらいいんですけど、まあこういうのは早めにね、なんだかんだ病院行って、まあ診断を受けて、その薬が必要やったら薬飲んでってね、早めにやる方がトータル良かったりしますよね。変に我慢したり、まあ大丈夫やろう治るやろうってするよりね、はいっていう感じでちょっと体調崩し気味なんですけど、お聞きの鍋友さんもお気をつけてね。夏風邪とかも流行ってるらしいので、あと熱中症もね、最近すごい猛暑って言われてますけど、熱中症も気をつけてお過ごしください。というわけで、今日もねレターをご紹介していきます。子供2人目どうするというねご相談、そして、お付き合いできませんという女性の方からのお悩み相談、そして、結婚した際に、名前名字をどうするかっていうね問題についてということでレターいただいてますので、ご順番にね紹介していきたいと思います。はい、ではまず最初の方、鍋友ネーム小熊ちゃん。ゆみさん、大輝さん、こんにちは。
こんにちは。
最近渡辺夫婦のラジオを知り、大輝さんの考え方やお二人の対談が参考になったり、仲いいなと微笑ましく配信を楽しみにしています。ずっと悩んでいることがありレターを送らせてもらいました。私は30歳、パートをしています。夫は5歳年上で、3歳で保育園に通う娘がいます。娘はイヤイヤ期で大変に感じることもありますが、純粋で可愛い言動を愛おしく感じたり、毎日の成長に感動したりと大切に大切に育てています。悩んでいることは2人目についてです。私は出産前から現在も2人目が欲しいと考えています。ですが夫は反対しています。夫は娘の将来、過去兄弟がいた方が勉強や運動など切磋琢磨し合える、親が高齢化した時や悩んだ時助け合う相手がいた方がいいなどを考えた時はいた方がいい、2人目はいた方がいいと思うけど、こんなに育児が大変だと思わなかった、夫婦仲が悪くなるのが怖いという理由です。私が欲しい理由は夫と同じプラス、こんなに愛おしい存在がもう一人増えたらもっと幸せだろうな、兄弟の触れ合いが見たいと思うからです。夫の反対する理由も痛感しており、出産後寝不足や初めての育児で夫婦仲がいい状態とは言えませんでした。現在も育児について口論になることがあります。娘がかなりのママっ子で、パパが嫌、何するにもママがいいという状態で、夫が拗ねて娘に意地悪する、娘が泣いて怒って私が止めるの日々です。夫婦ともに一人時間を持ちたいので、二人目が生まれるとそれがしばらくなくなるというのも反対の理由の一つです。ですが5年後10年後を見据えた時、また一人時間は持てるし、やっぱり欲しいなと思います。夫には俺が体力的にも年齢的にもきついから、もし妊活するなら今年限りと言われて焦っています。私は子供と関わる仕事についており、仕事に行くたび欲しいなという気持ちになります。お二人の考えを聞かせてもらえたら嬉しいです。はい、レターありがとうございます、小熊ちゃんさん。はいちょっと喉あれですね、なんか途中なんかガビガビになってたんですけど、はいあんまり調子良くないのですいません、こんな感じになるかと思いますが、 まあ、頭はね、普通というか、それなりに、いつも通り、ね、働いてるかなと思いますんで、このまま、続けたいと思います。で、レターですが、まあ、その、小熊ちゃんの今回のご質問というか、ご相談は、なんか、この棒、どうなんやろな、なんか、二人目欲しいんですけど、二人目いた方がいいですか、いない方が、いない方がというか、まあ、一人っ子でもいいですか、どっちがいいですかっていう、どっちにするかを判断するためのなんか材料が欲しいっていうよりは、まあ私は二人目が欲しいと。欲しいけど夫が反対しててどうしましょうっていう感じの相談ですよね。うん。で、まあ僕らも別に子供今いないので、なんか一人がどうですよとか二人がこうですよっていう経験談からね、語ることはできないんで、まあなんか一人か二人かみたいな話は今回ちょっと置いとこうかなって思います。で、実際ね、この、夫婦間で一人がいいか二人がいいかってこう、対立というか意見が一致しない理由も、なんかその純粋に、一人っ子やったらこうで、二人目がいたらこうで、なんか兄弟助け合えるとかね、なんか切磋琢磨かとか、そういう話で対立してるんじゃないですよね。結局、反対する、夫が嫌がってる理由は、夫婦仲が悪くなった、ね、っていうのと、まあ、育児大変やとかもあるでしょうし、で何より、まあ、その夫婦仲ですよね。で、今現時点でも、娘がかなりのママっ子でパパがいや何をするにもママがいい状態で夫がすねて娘に意地悪する、娘が泣いて怒って、私が止めるの日々ですと書かれていて、なんかこれだけ読むとなんかその夫大人げないなみたいなね風に思われるかもしんないですけど、でもなんか僕はそうもなんか思えなくて、かなりこれ夫、旦那さん孤独やなってちょっと思いました。そのママっ子でパパ嫌ってなる子がいるのはある意味仕方ないじゃないですか。仕方ないというか、まあそういう子もいるじゃないですか。で、その時に、で、ママというかその奥さんですよね。こぐまちゃんも娘の味方に 100% なって、あんた何してんのっていう、まあこういう言い方かは分かんないですけど、もうやめてみたいな、娘いじめんといてって言って、娘&ママ対パパっていう。もう完全パパ、もう一人で少数派で、いつも孤独ですよね。だからそれはやっぱり寂しいやろうし、まあストレスも感じるやろうし、もう一人できたら、今度は今2対1やったんが3対1になっちゃいますからね。だからそのなんか孤独感とか、まあ夫婦でよく喧嘩して、まあ育児についても口論になりますっていうことを考えたら、まあ欲しいって思えない気持ちもまあわかるんですよね。だからこれはなんか二人目がどうこうとか一人こうやったらどうっていう、なんかそういう理屈の話じゃなくて、まあ夫婦の問題ですよね。そこをちゃんと直視して、まあ、どう向き合うか、夫婦としてどう考えるかっていうのを話し合わないと、まあ、安心して、じゃあ、二人目頑張ろうかっていう話にもならへんのかなとは思うんですよね。だから、なんで、夫婦喧嘩とかね、しちゃったのか、で、今でも口論になるっていうことなんですけど、まあ、口論とか喧嘩は別に夫婦なんでね、よくあることだと思うんですが、なんでこういう口論しちゃうんやろうとかね。で毎回多分同じようなことで口喧嘩だったりするのかなって思うんですよ。まあどこの夫婦もそうですけど、毎回同じパターンがあって、じゃあそのなんかその現れたその日現れた問題について、あ、まあ今回はおあいこねとかね、今回はこうでごめんねみたいなんで表面に出てきたやつはその場で話し合えるかもしれんけど、結局同じ問題が毎回あって、それがこう、毎日表に出てくる、その表に出てきたところだけ考えても結局本質の部分が、ね、解決してなかったら、まあ、同じことを繰り返すじゃないですか。だからこういう時ほど、なんでじゃあなんか私たちって毎回喧嘩すんねやろ、育児について毎回なんでここ噛み合わへんねやろっていうところまで なんか話し合うことができたらいいですけど、まあ僕ら夫婦やったらそういう風に喧嘩については解決していこうとするかな。やっぱパターンとかね、なんかお決まりのね、ルールあったりするんで、なんでやろと、何が原因なんやろいつもっていうところで、そこがある程度クリアになったら、もしかしたら2人目の時は、まあ、前回のね1人目の反省を踏まえて、じゃあ今回はこうしてみようっていう具体的な策が出てくるかもしれないですよね。前回これでよく衝突して、ただでさえ育児大変やのに2人でね、いろんな衝突があって喧嘩もしてもう大変やったよねと、だから今回はこういう風にしてみよう、なんか分かんないです、具体的にね、なんかこう家事のことなのか仕事のことなのか育児の方針なのか、まあその中身は分かんないですけど、とにかくなんか1人がいいのか2人がいいのか、私は2人が欲しい、いや俺はもうこれ以上は嫌やみたいなね、そういう話をするんじゃなくて、じゃあまあ今までこうやったよねと、で2人目ね、まあこういう理由で欲しいと、で2人目の場合はこういう風にしていきたいとかね、今回はこういう風にまあ喧嘩もねせず2人で仲良くしたいと、で今もね娘が、パパイヤパパイヤってなってて、まあ寂しいよねと、なんかこう理解してあげるというか寄り添ってあげるというか、そういう姿勢を感じられたら、旦那さんももうちょっとなんか心開いてくれっていうか、2人目についても考える余地がね出てくるのかなとは思ったりするんですけどね。まあ喉元過ぎれば暑さ忘れるなんて言うんですけど、こぐまちゃんにとってはもしかしたら喉元過ぎた、出産後の一番大変やった時期の大変さも終わって、まあ今もねそら3歳で大変、まだ手がかかる年頃やけど、まあそれでもまあ良かった良かったってねいう風になってるかもしれないですけど、旦那さんはもしかしたらまた喉元過ぎてないかもしれないですよね。出産後の、ね、時期は終わってるけど、今もやっぱり孤独やし、パパいやパパいやって言われて、で奥さんにもそんなことせんといてって怒られて、2対1でいつも孤独で寂しくてっていうね、そんな状態やなって思ったら、もうちょっとなんか話し合いの仕方というか、2人目をじゃあ夫もねそうやな欲しいなって思ってくれるにはどういうね接し方したらいいんやろうっていうのが、道筋が見えてくるのかなっていうふうには思いましたかね。まあ難しいと思うんですけど、でタイムリミットもね提示されて、だからかね焦る気持ちもあると思うんですが、まあ夫婦の問題かなと思うので、しっかりね、向き合って、もらえればなと思いました。はい、レターありがとうございました。では続いてです。渡辺夫さんこんにちは。私は26歳社会人花です。花さん、恋愛について2つの相談です。私が最後に付き合ったのは22歳の時で、学生時代4年お付き合いしていました。そこから社会人になってからは誰ともお付き合いしていません。ですがその中で何人かと食事に行ったり出会いもありました。ただ社会人になってから学生の時のように自分の素を出せないに加え、過去猫をかぶってしまう感じ、この人本当にいい人なのかな、気が合うのかなとか考えてばかりで、3回ぐらい会ったら自分から引いてしまいます。普段の私はおしゃべりで明るく、学生時代は好きな人にグイグイ行けたんです。これをどうにかしたいのが一つ目です。もう一つは、付き合った先にはセックスがあると思うととても怖くて付き合えません。26にもなってなぜ勇気を出せないのだろうと考えると泣けてくるし、勇気を出せる時が来ないのではと思って不安でたまりません。4年付き合った彼ともエッチはできましたが、最後はやはり拒否していたためできていません。でも結婚したら子供は欲しいのです。どうしたら勇気を出したり前向きに考えられるでしょうか。はい、という花さんからのレターでした。22歳の時に最後に付き合った、学生時代4年お付き合いしていましたってことは、18から22まで付き合ってたってことなのかな。大学生の学生時代4年ってことは、もう大学1年から4年までずっと一人の人とお付き合いしてて、まだ大学で出会ったのかな、それとも高校から続いて、 まあ就職前にお別れしたっていう感じなのかな。ちょっとどういう経緯なのかな。最後に付き合ったのはって書かれてるんで、その前にもお付き合いしていた方いらっしゃりそうですね、高校生ぐらいの時。でもまあ高校生の時なんでね、そんななんかこう体の関係みたいななかなかなくてっていうことで、で大学生の時に付き合ってた人とは、まあ、最後まではなかったけど、まあそういう行為自体はあった。で、それから一度もね付き合ってなくて、誰とも、できてなくて、まあそこにちょっと引け目がある、怖いですっていうことと、まあお食事行ったりね、デートする人はいたけど、まあ踏み込めない、お付き合いするには至らないっていうところ、なんかすごい難しいなって思うんですけど、まあ傷つかないようにね、自分が傷ついたり、悲しい思いしなくていいように、まあ守ってるのかなっていうのはちょっと思ったんですが、その、自分からね引いてしまうとか、まあ、セックスについても、まあ自分から引くっていうのかな、最後までしない、なんかそこになんていうかな、自分を守るこう良くない人から自分をこう守る、良くない人を遠ざける、まあ、バリアみたいな、だ心のバリアであり体のバリアであり、なんかそういうものが働いてるようにも思ったりするんですけど、まあなんやろな、そんな焦らんでも良くないですか。そもそもなんやろ、お付き合いしたいんですか、花さんは。社会人になってから誰ともお付き合いしてません。お付き合いはしたいんかな。まあ結婚したら子供は欲しいって書かれてるんで、結婚も子供もね、欲しいっていうことだと思うんですけど、まあ現在26歳ということで、どうなんですかね。もうなんか今すぐ結婚して早く子供欲しいっていう感じなのか、まあ、そもそもなんか誰かとお付き合いしたいと思ってるのか、どうなんですかね。なんかちょっと怖いなっていう気持ちがあるのに、なんかこう誰とも今お付き合いしてなくて、学生の時からね一人も付き合ってなくて、で経験もゼロでどうしようみたいな、でちょっとなんか焦りみたいな部分を感じるんですけど、その焦る必要がそもそもあるんですかっていう、なんかなんやろな。あ、だから付き合った先にはセックスがあると思うととても怖くて付き合いませんってあるんですけど、別に付き合った先に必ずあるかっていうとないですよ、それは。付き合っても別になくね、そのお別れすることもあるかもしれんし、お別れしなかったとしても別になんか必ずあるものではなくて、あれはなんていうの、そうしたいとお互い思ったから行われるもので、なんかこう必ずあるであるもんですみたいな、そのルールとか原則とかじゃなくて、まあ人間のなんか本能的なね、好きな人とか大切な人とか ねこの人とずっと一緒にいたいっていう中で、まあそういう体の触れ合いというか、まあそういう欲というかが出てきたり、まあいろんなシチュエーションが重なってなせるもので、なんかこう必ず、はい付き合った、はいじゃあ何回目かのデートではありますよみたいな、なんかそういうね、そういうもんじゃないんで、なんかだからまあそら付き合った先にはあるのかもしれんけどないのかもしれんし、なんかそれはほんまに先の話というか、なんかそれ前提ではないのかなとは思うんですよね。だからどっちかというと、あ、まあこの人いい人か、まあ気が合うなって思えて、じゃあ次も会いたいって思って、まあなんかそういうなんか自然なものっていうかな、なんかちょっと構えていらっしゃるよね。なんかそんな焦らんでもいいのにっていうのと、なんか花さんが勇気を出すというよりは、てか勇気、まあそやな、勇気を出すというか、勇気を一緒に出してくれる方がきっと現れるよというか、なんか花さんが私が頑張ってなんとかしないとっていうことでは、だって相手ありきなんでね、お付き合いするにしてもセックスにしても相手ありきじゃないですか。だからそういうね方と、まあ、きっと出会うのかなとね、今までずっと怖かったけど、まあそんな私をね受け止めてくれて心を許せるなと感じる人で、そういう人と ああなんか一緒にいてもいいなとかね、なったらいいんじゃないですか。ちょっと言語が下手くそでなんか伝わりにくいかと思うんですけど、なんかそういうニュアンス、そういうニュアンスって言ってもうちょっと丸投げしちゃうんですけど、かな。で、まあ一個その最後までできませんでしたっていう、その学生の時にお付き合いしていた方ともできませんでしたっていうのを抱えてるんですけど、それがまあじゃあなんでなんかっていうのも、まあちょっと気になったんですけどね。その心理的なものやったり、なんかコンプレックスとかね、そういうものなのか、それともなんかこう痛いとか、あの物理的な原因なのかっていう。で、物理的な原因であれば、その対策というかね、工夫の余地は、ある程度簡単にね、できるかなって思うんで、まあ、それはちょっと気になったんですけど、まあ、心理的なものとかね、まあ、なかなかちょっとこう、なんでかわからんけどっていうことであれば、ちょっと難しい、自分でね、掘り下げていくのも難しいのかなと思うんですけど、痛さとかそういう物理的なもんであれば、逆にちょっと対策はしやすいのかなって思ったりしたんで、そこもちょっと気になったんですが、まあでもなんか全体的な印象としては、いやそんななんか思い詰めなくてもというか、焦らなくても、こうじゃないといけない、ね、こんなこともできたら私があかんとかね、そういうことでもないかなって思ったんで、なんかもうちょっとね、肩の力抜いて、リラックスしてね、過ごしていただければなっていうのは思いました。はい、応援しています。レターありがとうございました。はい、では最後の方ですね。レモンサワーラブさん、ギフト付きでありがとうございます。こんにちは、いつも楽しく拝聴しています。ちょっと悩みがあり、ご相談したくメッセージしました。私事ですが、この度1年付き合った彼と結婚することになりました。おめでとうございます。私は35歳、看護師、相手は4つ下の公務員です。今問題になっているのは、籍を入れる際の名字をどちらにするかです。向こうは当然のように男側の名字に女性が変更するものと思っていたようですが、私はなぜ結婚でいつも女性側が男性に合わせることが当たり前と思われているのか不思議でなりません。そもそも結婚すると夫の両親と同居して世話をするのが当たり前であるとか、いや世話になった覚えはないしみたいな言い出すとキリがないくらい男性優位なこの状況に嫌悪感があり、それを彼に伝えると、なるほどそういう考えも当然あるよねと言ってくれますが、結局じゃあ私側の名字にしてくれるのかというと、親に報告しないとゴニョゴニョと元気がなくなります。女性側の名字に変更するのはまるで大事で、女性が男性側の名字に変えるのは当然だから議論もない、ため息が出てしまいます。煮え切らない彼の態度に、私が間違っているのだろうかとモヤモヤしています。はい、ありがとうございます。まあレターいただいたきっかけとしては、そのご自身が結婚される際の、まあ、名字、こう姓をどうするかっていう話から始まり、まあそもそもこの日本社会というか、まあこの世界も含めてですけど、男性優位で、まあ男社会なこの現状どうなんやっていう、まあちょっと家庭の話からこう世界の話とこう混ざりながらね、こういろいろ思うところがあってっていうこの思いを綴っていただいたレターではあるんですけど、そうですね。じゃあ家庭の話からいきますか。ご家庭というか、その結婚して名前変わりますみたいな、ご自身と旦那さんとの間での出来事について話すと、まあはっきり言うとですね、煮え切らない彼の態度に私が間違っているのだろうかとモヤモヤしていますとあって、はっきり言うと、レモンサワーラブさんが間違ってると思いました。で、これなんでかっていうとね、これ最後まで聞いていただきたいんですけど、レモンサーラブさんの気持ちはよくわかります。なんで今のね、常識がこうなってて、そんなおかしいやろ。それはわかる。わかるんですけど、今だって、この男性、まあ夫婦ね、別に姓をどっちにしようが本人が決めたらいいことやけど、男側の名字にするのが圧倒的に多くて、それが常識やとなってる。で、まあ、女性が男に尽くしてとかね、そういう男性優位な状況があるっていうのを知ってるわけじゃないですか。そういう世間の常識があるっていうのを知っておきながら、 なんで彼に、なんていうかな、彼にそんなじゃあ常識から逸脱した、なんかいやそんな常識おかしいよねっていう、私と同じ態度をしてくれると期待してるのかっていう話じゃないですか。そら彼も常識にまみれて、いやそら夫婦別姓とかなんやらっていう話最近聞くけど、普通男の名字するもんじゃないのって思ってる方が普通ですよね、多分。それが世間の常識であるなら、であればやっぱり彼に対してなんか私と同じようにこう感度が鋭くてね、男の社会、男性優位な社会おかしいとか、今の、法律とか世間の常識とか本当にこれでいいんだろうかっていう感度はやっぱ彼にはないわけなんでね、同じような態度を求めるのはやっぱ違うかなって思いますよ。だから正論をこうやってぶつけても、いやそれはまあわかんねんけど、いやでもうちはね、そうは言ってもみたいな態度に、ね、なりますよそら、うーって思いますよ。だからレモンサワーラブさんはそういうなんか何も知らんかったらしゃあないだと思うんですよ。え普通そんな、だってどっちか選んでいいねんから、男性にしようが女性にしようが 50-50 が普通じゃないのって当然のように思ってたら、そら なんなん夫の態度どういうことってなるのはわかるけど、でも世間の常識がそうじゃないっていうのを知ってるわけなんで、それは夫もそういうね態度取るのがまあ普通ですよ。そうじゃなかったらまあラッキーぐらいいやそうよねって、じゃあ僕らはねどっちのせいにするかよくよく考えようと、二人で話し合って納得して決めようみたいなね、そんな態度いきなり取ってくれたら、それはもうびっくり仰天ですよってことだと思いますよ。だからレモンサワーラブさんはそうやって正論をバーンってぶつけるんじゃなくて、まあ夫がね、そういうやっぱり世間的な常識にまあしっかり染まってる方やっていうのがよく分かったんで、であればどうね、どう話したら彼に伝わるのか議論になるのかというか、考えないといけないですよね。で彼がそういう考え方ってことは、彼の両親も当然そういう方なんで、まあ、多分奥さんの名字にしますっていう話したら、彼の両親は反対するかもしれないですよね。でその反対がいいか悪いか別問題ですよ。いやそれはだって話して本人が決めたらいい話って、そりゃそうやと思うんですけど、でも両親はそんなおかしいでしょと、普通夫でしょって言ってくるのは当然考えられるし、そう言われた時じゃあどうしますかっていうことじゃないですか。いやそんな世間はこうかもしれんけど本来こうで、今のこの男性優位があって、そんな話じゃあするんですかっていうことじゃないですか。さしてもいいけど、多分議論平行線ですよそれやと。だからほんまに話し合いたいのであれば、やっぱりでレモンサワーラブさんはいろいろもうなんていうかな、こう物事をよく見ていらっしゃる方なんで、そういう人であればなおさらこうどういうふうに話したらね、自分の話聞いてくれるかな、ちゃんと向き合ってくれるかなっていうのを考えて、やっぱり話さないといけないのかなって思うしかな。まあ、気持ちはわかりますけどね、なんでここまで私が気使わな話すらできひんねんっていうねことやと思うんですけど、まあそれがだから今までの常識やったりするんで、その常識に抗ってというかね、こう話をすることすらやっぱりそれだけハードル高いっていうのが、だからまあそれだけ根深い問題というか、やっぱ常識ってなかなかね、その難しいですよね、肌感覚でこう変わっていくっていうのはね、っていうのと、あとまあレモンサワーラブさん自身もどうしたいのかっていう話ですよね。多分だから私のせいにしたいっていうことではなくて、なんかこの当たり前で男のせいになってるっていう状況が気に食わないというか、さおかしいやろっていう話で、なんか必ずしも別に自分の名字にしたいからこういうことにこだわってるわけじゃないと思うんですよ。まあそうであればまた別話は別なんですけど、別というかもうちょっと大変なんですけど、なんかこう議論フラットに話し合いができて、自分の気持ちも分かってくれたら割と満足もできるのかなって思うので、そういう意味で言うとやっぱりね、なんかこう正論ぶつけるっていうよりは、 まあ、自分の話とか気持ちを聞いてもらう。少なくともやっぱり夫には彼には、うん、分かってほしいですよね、うん、って思うともうちょっとなんか話し方とか進め方が見えてくるのかなっていうふうには思いました。頑張ってください。レターありがとうございました。はい、というわけで今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。この放送へのいいねコメントお待ちしています。また、ご相談ご質問レター募集していますのでお気軽にどうぞお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。